お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙の学びをしていますが、最初の章はローマ書全体の包括的な役割をしており、そこにはイントロダクション、使徒とまたは宣教師としての動機、福音の定義、そして福音が必要になった罪の中にある人間の状況が書かれています。ローマ人への手紙は人間の完全な堕落を教えています。人間は取り返しがつかないほど救いようもなく失われています。自分自身には義が全くないので、人間は神様の義をいただかなければなりません。ローマ教会はローマ人への手紙の中に書かれている信仰とはとんでもなくかけ離れてしまいました。そのことはこの書簡に書かれている人間は神様を理解することもないし、神様を求めることもないという事実の実例です。16節17節は長い間この書簡の鍵であると認められてきました。この2つの節を暗唱して一つ一つの言葉の意味を消化しなければなりません。それではローマ人への手紙の本文に入りますが、1章の1節。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。パウロという名前はラテン語のパウラス、つまり小さいという意味の言葉から来ています。パウロはローマ人たちに最初から自分を主イエス・キリストの奴隷として示し、彼は自ら進んでしもべの立場を取りました。主イエス・キリストは私たちを愛して私たちのためにご自分を与えられましたが、主は一度も私たちをご自分の奴隷にされたことはありません。私たちは自分から主のところに行き、自分を主の奴隷にしなければならないのです。主は無理にあなたをご自分に仕えさせるようなことはなさいません。主はエルサレムに対してさえこう言われています。ルカ13章の34節。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。他の時に主は次のようにも言われています。ヨハネ5章の40節。それなのにあなた方は、命を得るために私のもとに来ようとはしません。自分を主イエス・キリストの奴隷にする特権を与えられているというのは、計り知れないほど素晴らしいことです。自分でそのようにしなければなりません。主はあなたにそれを強要されることはないのです。ダマスコ途上で主はパウロに言われました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。これに対してパウロは次のように答えました。主よ、あなたはどなたですか。主は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。この瞬間にパウロは主を自分の救い主であると知ったのです。その後のパウロの質問は次のようなものでした。主よ、私はどうしたらよいのでしょうか。この時にパウロは 自分自身を主イエス・キリストの奴隷にしたのです。一節には、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロと書かれています。パウロは召された使徒です。召されたという言葉は形容詞で、彼は自分がそのような種類の使徒であると言っているのです。彼が使徒になったのは、彼自身の決断ではありませんでした。それは神様の決断であり、神様が彼を選び召されたのです。パウロはまず最初に自分をキリストの奴隷としました。そして今、彼は召された使徒、主イエス・キリストのための証人なのです。ですからパウロは次のように言うことができました。第一コリント9章の16節。もし福音を述べ伝えなかったなら、私は災いだ。神様はエレミアを体内に形作る前から預言者として召されました。そのことが旧約聖書エレミア書1章の4節から10節に次のように書かれています。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ、神主よ、ご覧の通り私はまだ若くて、どう語っていいかわかりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを使わす、どんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。その時主は、御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。エレミアは神様に召された預言者であり、パウロは神様に召された使徒でした。パウロは自分は使徒、つまり使わされたものであると言っています。新約聖書の中でこの言葉には、福音を述べ伝えるために、主イエスによって選ばれたものという厳密な意味があります。主イエスによって選ばれた使徒は、キリストのよみがえりの証人でなければなりません。パウロはよみがえらされたキリストが彼に現れたと告白しています。そのことが第一コリント人への手紙15章の8節に次のように書かれています。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。パウロが使徒であったというもう一つの証拠は、パウロには印の賜物としての癒しの賜物がありました。また同時に彼は死人を生き返らせることもできました。ペテロとパウロの二人が死人を生き返らせたという記録が残されています。またパウロはイエス・キリストの奴隷であり、神の福音のために選び分けられ、召された人です。さて、どうでしょうか？あなたは今、何のために選び分けられているでしょうか？パウロはテサロニケ人たちは、偶像から神様に立ち返ったと言っています。彼らは証の集会で立ち上がって、私たちはもうアポロの神殿に行くことはしませんと言ったわけではないのです。そのように言う必要はありませんでした。なぜなら彼らは主イエス・キリストのために選び分けられたのだからです。 何かから選び分けられても、キリストのために選び分けられていないクリスチャンは不毛な生涯を送ります。その人の生涯には喜びがなく、批判的になり、時にはひねくれ屋になってしまいます。もしあなたがキリストのために選び分けられているなら、あなたの生涯は必ず人々を遠ざけるようなものではなく、むしろ引きつけるものになるはずです。あるクリスチャンは次のように言っています。クリスチャンは塩です。塩は喉を乾かせるものです。どうでしょうか？あなたは誰かを命の水であるキリストに対して乾くようにしておられるでしょうか？選び分けられたという言葉はギリシャ語のアフォリゾーという言葉で、この同じ言葉から英語の水平線、または地平線、ホライズンという言葉が派生しました。飛行機が離陸するときに水平線、または地平線は次第に大きくなっていきます。キリストのために選び分けられるのは素晴らしいことです。なぜなら、主はあなたの水平線が広がるところにあなたを連れて行ってくださるからです。パウロが第一コリント人への手紙13章の11節で語っているのはこのことです。第一コリント人への手紙13章の11節。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には、子供のことをやめました。あなたが神様のために選び分けられるとき、それはあなたを小さくしたり、偏境にしたりするという意味ではありません。むしろ数えきれないほどのドキドキするような素晴らしい経験を含むように、人生の幅が広がるのですと、マギー博士は述べています。パウロは、神の福音のために選び分けられたと言っていますが、言い換えれば、人間が福音を作り出したのではないということです。ローマ人への手紙の一章に戻りますが、二節。この福音は、神がその預言者たちを通して、聖書において前から約束されたもので、福音は真新しいものではありません。神様の預言者たちによって、福音は旧約聖書を通してずっと約束されてきました。福音は神様が人類を愛しておられる、また人類を救う道を神様が提示されているというメッセージなのです。福音によって私たちは神様との愛の関係に入れられます。主は私たちを愛し、ご自身を私たちにくださいました。二節から六節は、福音の定義を示す挿入語句になっています。まず最初に、福音はイエス・キリストに関することがすべてです。三節。御子に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ。ここには、巫女に関することとありますが、この関するという言葉は、ギリシャ語の小さな前置詞、ペリという言葉で、一周するものという意味があります。つまり福音は、すべてイエス・キリストに関するということです。この主イエス・キリストが何をされたかというすべてが福音なのです。福音は神様の御子、私たちの主イエス・キリストに関するすべてのことなのです。またここには主の完全な肩書きが書かれています。 主は神様の御子であり、そして私たちの主イエス・キリストであられます。それが主の素晴らしいお名前なのです。今日よく私たちはイエス様の宗教が必要なのだということを聞きます。しかし主には宗教はありません。主は神様なのですから、主は宗教が必要ではありませんでした。今日私たちに必要なのは、イエス様に関する、主を取り巻く、そして主が何をされたかのすべてに関する宗教です。イエス・キリストは実際神様ご自身です。主は何かを礼拝することはできません。主ご自身が礼拝されるべきお方なのです。でも主は祈られましたよという人がいるかもしれません。確かにそうです。主は人間のためにそうされたのです。主はあくまでも便宜の手段として祈られました。例えばラザロの墓の前で聖書にはこう書かれています。ヨハネ11章の41節から42節。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。主は私たちの信仰を助けるために祈られたのです。でもこの方は主イエス・キリストなのです。主は同時に肉によればダビデの子孫であることに注目してください。これはイエス様の人間性を表しています。しかし主は処女からお生まれになり、胎嚢によって公に神の御子として示されたお方です。ローマ人への手紙の一章に戻りますが、4節。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、胎嚢によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。ご覧のように復活が主を神様の御子にしたのではありません。復活はただ単に、主が神様の御子であることを示しただけなのです。ここには公に示されたとありますが、イエス様は神様の御子として公に示されました。このことによってキリストの完全な人間性と完全な神性が示されています。教会で最も古い信条の一つの中に、誠の人よりの誠の人であり、誠の神よりの誠の神と書かれています。パウロはこの信条が書かれる前にそのことを言ったのです。イエス・キリストは神様だからというので、人よりも人らしいというのではなく、人だからというので、劣った神様なのでもないということです。つまり主は神様でもあり、また同時に人でもあるのです。またここには清い御霊によれば、主は胎嚢によって公に神の御子として示された方とありますが、これはイエス様の人間としての霊を意味する可能性もありますが、私は個人的にこれは聖霊を指しているのだと信じています。ここには三位一体が示されていると信じますと、マギー博士は述べています。またここには死者の中からの復活によりとありますが、主は死者の中から復活によって公に神の御子として示されたということに注目してください。復活がすべてを証明します。主を神様の御子として示すのは復活です。聖書を読み進んでいきますと、主イエス・キリストは主の復活の力のうちに示されていることを発見します。最初に主は肉体をもってこの地上を歩んでおられ、人々からは蔑まれ拒絶されます。主が井戸の傍らに座って休まれること、湖の上の嵐の中で眠られることの中には、主の弱さも見られます。そしてついに主は 屈辱と恥と十字架上の死に渡されてしまいます。主はイザヤ書53章の3節にあるように、悲しみの人で病を知っておられましたが、主が死からよみがえらされる時が来ました。主のよみがえりは、主が次のように言われた時に正確であったことを証明しています。ヨハネ8章の23節には次のように書かれています。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。イスラエルの誇りっぽい道を歩かれた日々は終わり、主は全能の力のうちに死からよみがえられました。主のよみがえりは、主の処女降誕を証明します。主は力ある神様の御子なのです。そしてここにはもう一つの偉大な真理があります。私たちはよみがえって、今神様の右の座に座しておられ、今日信者のために取りなしをし、力と慰めをくださっているキリストを見るのです。私たちは主についての正しい意識を取り戻さなければなりません。どうでしょうか、あなたは今日、生きておられるキリストとの個人的な接触を持っておられるでしょうか。またキリストのよみがえりは、主が裁き主として、また王の王、主の主としてこの地上に戻って来られるということを保証します。主は罪を鎮圧し、この地上を正義をもって治められます。パウロがこれら口先だけのアテネの哲学者たちに宣告したように、主は人類を裁かれます。使徒の働き17章の29節から31節にはこのように書かれています。神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお盾になった一人の人により義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。イエス・キリストが死から蘇られたゆえに、あなたはいつの日にか主の前に立たなければならないというのは、最も厳粛な事実です。あなたは自分の義によって主の前に立つことはできません。主を自分の救い主として信じないなら、あなたは永遠に失われたものとされなければなりません。よみがえりは、私たち一人一人が主イエス・キリストに直面しなければならないことを保証しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、パウロの個人的な挨拶というテーマで、ローマ人への手紙一章、一節から四節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。